南ズム朗読の館。
はい、毎月1週目は朗読の館のコーナーなんですが、今日はお客様がおいでくださいましたので、もういきなりゲストコーナーにしちゃいます。女優の鈴木かや子さんです。
こんにちは、はい、鈴木かや子です。
ありがとう。
こちらこそ
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか2018年、ね、明けてから
初めましてですね。
そうですね、本当に、まあ、お互いね、なんだかんだでバタバタいろんなね舞台ね行ったりしてるので、なかなかね、会う時間って本当に取れないよね、なんだかね。
ありそうでね、ね、なかなかない
で、劇場であーってやったりすることは多いですけどね。
そうですね、
はい。キャー様と私は呼んでおるんですが、
様
キャー様でいいでしょうか。
さん
キャーさん、キャーちゃん、
どちらでも、はい、様はちょっとなんだか、
そうですか。キャー様ってなんか似合うような気がするんだ
けど、
ちょっとなんか女王っぽくてダメ。
もう朝ちゃんの好きなように、
はい、
う
キャー様って私的には
本当ですか。
キャー様はですよ、
はい、ありがとうございます。
私たち韓国のリーディングで出会ったんですけど ね、
あれ何年前ですか。
5年ぐらい前じゃない。4年4年4、5年前。
そんなになるんだね。
うん、ね、うん、で結構要所要所でふと会ったりすること多いですよね。
多いですね。
去年 の11月私が出演してたクジラと見た夢にはね、こんな美味しいケーキをたくさん持って差し入れに来てくださって、もう楽屋ですぐ餌食になって
た。あ、本当ですか。
あっという間になくなってました。
結構臨港軍の皆さんは甘いものがね、
好きです。
スイーツ男子もいらっしゃるので、
ね、そうだよね。でスイーツをいつも運んできてくれる妖精のようなキャーさんなんですけれども、
とんでもございません。
そうだ、去年はさ、西山瑞希さんとのユニットの、ね、はい、宣伝に、そうです、おいでくださいましたよね。
こちらに伺ったのが1年前ですかね、はいはい、ちょうど、
うん、ちょうどこの時期、
この時期です。そうです、そうです。
3月ぐらい、
2月
の終わりか、
22日だったんですね、初日だったので。
222、
それでね、2月1日だったような、
あ、そう、
うん、
あ、そう、
記憶が。
そっか。 そんなキャー様は、今回はどんな舞台の宣伝に来てくださったんでしょうね。
はい、はい、本当に呼んでいただいて嬉しいなと思いながら今日も参りました、
は
あ。3月の19日から4月の1日まで、下北沢の鈴なりで、
はい、
ブラインドタッチという、はい、たった2人きりの2人芝居を
2人芝居かい、
はい、
こりゃすごいや。
この度
肝が座ってるとできないよね。二人芝居、はい、
腹をくくって挑むことになりました、
はい、そうですか、
はい
はい。鈴木かや子 VS どなたでしょうか。
VS ではないかもしれませんが、高橋和也さんと。
あ、はい、そう。あら、高橋和也さんってさ、ちょっとミュージシャンっぽくもないですか。
はい、ね、もともとね、男組さんですものね。そして今は、ギターをね、
ギター弾きな、あ、本当
やってらっしゃったりするんですよ。
あ、そう、
うん、
私は一回もね、生で生和也に会ったことがないので。
あ、そうですか、
はい、あれなんですが、
はい、私はね、たまたまね、この度ご一緒する以前に、高橋さんの舞台を何本も拝見してるんですよ。
そうですか、へえ、
これそうですね、エンジェルス・イン・アメリカ、
あ、エンジェルス・イン・アメリカね、
から、小松雑さん、それから、
嵐が丘か、
そうですね、それからすごく昔だと、ほら、
なんだ、
あれです、
男組の舞台じゃなくて、
やっぱ蜷川さんのね、
蜷川さん
作品に出てらしたのを拝見してますね。
あ、でも血の婚礼にも出たって書いてある、
たくさん舞台やってらっしゃるんですよね。
そうですね、血の婚礼だと、私の育った清水国夫、作なので。
そうですよね、
私見てたのかも。じゃあ、訂正、生数や見たことありますそっか、そんな、ちょっと和也さんとの共演話を、伺う前にですよ、ちょっと今日キャー様が持ってきてくださった曲を聞いてみたいと思うんですが、なんか曲振り、いきなり曲振りお願いします。
いきなり曲振り、はい、 何も言わなくて、
うん、いいよ。それで開けてから喋ろうぜ。
プレスリーでラブミーテンダ
ー。ラブミーテンダーベターじゃないですか、
うん、
二人芝居で男と女でラブミーテンダー、
ねえ、ねえ、うん、坂手さんがお好きらしいですよ、うん、この曲、
この曲を、
うん、
坂手さんってさ、ああ見えてめちゃくちゃロマンチスト。ああ見えてって、あ、ごめんなさい坂手さん。
そうですよね、うん、とてもそう思います。
ですよね、
ロマンチストで、
うん、
なんですかね、うん、想像力豊かな方ですよね。
どこからあんなね、あの、うん、ちょっと一回頭蓋骨パカッて開けて、
うん、
脳みその具合とシワの入り方を見たいような気がするんですけど。
そうですね、う
ん、ね、あのブラインドタッチというこの題名にまずちょっと結構惹かれるんですけれども、うん、こう題名がこうイメージするところのもの、
うん、
私一応ブラインドタッチとか言ってこうさ検索してみるとさ、
うん、
なんかさ、
うん、
あの音楽用語みたいなので出るんですよね、
うんうん、あの最初に聞いた時どう思いました、うん、朝ちゃん逆に。
あのね、
うん、
展示、
あ、うん、そうか、
うん、こうだから、
うんうん
うん、あの触ってわかるっていう。
よくあのパソコンなんかも出てきますよね、こう、はあ、キーをこう見ないでも叩ける
人、
うん、なんかむしろそっちがこの今の社会だとみんなそれを思うみたいで、
はあ、
でなんとなくこうチラシに鍵盤が、うん、ピアノの鍵盤があったりするので、
うん、
ってこう思うらしく、
うん、
あ、もしかしてそっち
鍵盤を叩く感じかなと、
うんうん、感じかなって発想したり、
はあ、はい、
でも坂手さんだから、
うん、
なんかもうちょっと広い意味のブラインドタッチだったりするのかなとか、皆さんこのチラシからいろんな想像してくださっていて、
これ作演出ね、あの言わずと知れた坂手洋人なんですけれども、
はい、
あの坂手さんのいつ頃の、
これはですね、
作品なんでしょう、
ね、2002年に、
うん、
あの
演の演、あ、はい、
岸田京子さんと塩見三成さんに書き下ろしをされた作品なんですね。なので10、
うん、もう18年16年前か、うん、
ですね。ただこの時は、うん、演出は演の演出家が、
はい、はい、
なさっているので、
はい、
坂手さんがなさる作演出という意味では今回初ですね。
初ですか、
うん、
はあ、それをこのキャストでという、
ね、そうですね、
和也 VS
VS どうしても
KK じゃん。KK だ、 KK だ、
KKTT、
うんうん、KKTT、
うん、
あ、本当だ、
うん、
知らんやったわ。
へえ、
KKTT ね。なんかちょっと面白いあの、
うん、
リングネームみたいな感じですけど。そっか、ブラインドタッチ、
うん、
な、まあネタバレしない程度に、
うん、
どんなテイストの作品になりそうなのかっていうのをちょっとなんか聞かせていただけたら。
その高橋さん演じる、
うん、
まあ、男という人が、
うん、
まあ、かつてその、まあ、変革のためにこう、
うん、
運動に身を投じてた男なんですよね。
ほうほうほう。
で実際にあった事件をもとにしてるんですけど、
うん、
それでずっとこう逮捕されまして獄中にいる、
うんうん
うんうん、で実際ちょっとモデルになっている方というのは実はまだ獄中にいらっしゃるというか、うんうん、なのですが、まあ、この作品は、
うん、
その刑務所を出てきた日から、
うんうん、
そのずっと待ち続けていた女が用意したお家というのがあって、
うんうんうんうん、
その出てきた最初の日、最初の時から始まる物語です。
もうそこからもうフィクション、
ね、そうですね、
坂手流フィク
ション、そうですね、
待ち続けた女、キャー様、
うん
う
ん、
うわすごいわ、
待ち続けた
女を演じ
るわけですね。
そっか、
何板越しにしか、
はいはい、会っていなかった。
そうですね、こう触ったことのない相手、
うん、
なわけじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
それを触れる距離にこうなった日からの物語、
うん、うわなんかちょっとそれ聞いただけでなんか想像力がすごい膨らむような設定だよね、
う
ん、
そうですね。
それをこれから、3月19日から、劇場で生き直すみたいな、そんなような感じ
ですか。そうですね、生き直す、毎日生き直す。
そっか。いや、じゃあちょっと待ち続けた女のテーマソングみたいなのをもし選んでもらうとしたら
そうですね、おそらく、はい、さっきかけていただいたプレスリーのことは、はい、この女は好きだったんじゃないかなって思ってるんですけど、
はいはいはい、
かなって思ってるんですけど、はい、まあもう一曲選ぶとするならば、うん、2人にとってその沖縄という場所がね、うんまあ、特別な場所なんですよね、
うん、
で、まあ、とある日に、うん、届いた楽譜というのがあって、
は
あ、それがティンサグヌー花という沖縄の民謡、
民謡なんですね、
うん
はい、じゃあちょっとそれ聞いてみていいですか。
ぜひ
お願いします。
ティンサグヌー花。
沖縄といえば、
うん、
坂手洋二の戯曲みたいなね、
うん、そうですね。
私さ去年のさ、うん、あの坂手さんが私に書いてくれた役が、うん、沖縄語しか喋らない奇妙なすごいことになってたんで、うん、
いや素敵でした。
大変でした。
本当に素敵でした。なんだ、うん、堤防の上に佇む姿が ね、なんとも、うん、あれは朝ちゃんにしかできない役だと思いました私、
うん、ね、うん、なんか最初人間ってすら思ったような感じでしたね、
うんうん
まあ、というように沖縄語にも沖縄にもすごく坂手さんは詳しいわけじゃないですか、うん、でブラインドタッチの中にもやっぱりその沖縄のことへの思いみたいな坂手さんの、
うん、そうですね、
入ってる
思いの詰まったものだと思います、うん、実際の舞台となるのは東京ですけれども、うんうん、その思いとしては、うんあると思います。
沖縄がずっと背景にあるような感じなんだ、
うん、そうですね。元々のその、運動自体が、うん、男が身を投じていた運動自体が、うん、その沖縄復帰闘争にちょっと関わってくる、
はあはあ、
昔のね、
うん
う
んまあ、坂手さん沖縄三部作とかもね、うん、もう書いてらっしゃるし、もう本当にもう沖縄住んじゃえばぐらいにすごいよね、うん、
しょっちゅう行ってらっしゃるしね。
ああ
うん、
だよね。そう思います。坂田さんについて何かこう坂田さんの演出についてなんかこう、うん、ここが面白いんだよね、もうこうなんだよね、なんか作家でいる時の坂田さんはいつもなんか眉が八の字になったみたいにちょっと困ったみたいな顔し作家坂手ですみたいな感じで、演出になると急にすごくこう顔がバッて開いて、なんか眼鏡の奥の目が開く気がするんですけど、私顔の違いといえば、
うん
うんうん、どんなでしょうね稽古場で。
そうですね、
どんな感じなんでしょう。
なんかこう、うーん難しい、うん、すごくこう乗ってきて、うん、
はいはい、
少年みたいになっちゃって、こういいぞいいぞみたいになる時あるじゃないですか。あれ本当に子供みたいですよね。いけいけいいぞいいぞみたいにこうスイッチが入る時と、あと私が割となんかこうあいいなって思うのは、人にこう演出してる時もこう会話見てたりするんですけど、こう何ミリかの、なんていうのかな、ミリ単位のちょっとこう要求をしだした時もちょっとおって思いますね。まあ、新作なんかの時っていうのはやっぱり作家としての坂手さんが強いからあれなんですけど、こう何本か私昔に書かれた作品、カムアウトとクジラの墓標っていうのに出てるんですけど、まあそうなるとこう演出、あカムアウトはまあ演出家ではなかったですけど、たまにこう稽古場にいらした時のこう居住まいとかね、そうですね、クジラの時なんか一番感じたかな。
ミリ単位、
うん、
そっか、もうずいぶん前の自分の作品をこう俯瞰して演出できるようになっていた、
うん、
坂手洋二みたいな、
うん、な気がしました。
でちょっとかっこよかった感じ。
あ、
そうは言わないだそうです
そういうことにしておきますか。
坂手さんね、うん、もう本当モテモテだからね、
うん、ね、そうなんですか、ね、
知らないけど、
うん、
そう、なんかモテるでしょって思うんだよね。
うん、そうですよね、うん、
と思います。
若い頃からそうだったんだろうなっていう、
うん、だからモテるけど喋りすぎる男って私いると思うんだけどちょっとそのタイプかなみたいなあんまり聞かないでほしいなこの放送
うん、そうですね、
はい、
知らせませんようにしますか、
はいはい、そうしましょうかなんて言ってそんな坂田洋二の作演出のブラインドタッチ、高橋和也、遠藤鈴木かや子、
はい、
すごい、もうすぐですよね。
そうですね、う
ん、なんか舞台稽古も、多分押し迫ってくる中、
はい、
いらしていただいてすごいありがたいなと思います。
こちらこそです。
詳しい情報は、番組の最後でお知らせします。これだけは見てほしいって、ここだけは見てほしいっていうところちょっと、もし
そうですね、そのやはり坂手さんが描く世界なので、
うん、
その訴える強いものとか、
うん、
その時代背景だったりとか、うん、そういうものはあるんですけれども、
うん、
その今回その、まあ、私たちが目指しているものというのは、うん、やっぱりその2人の、まあ、最上のメロドラマっていうふうに坂手さんおっしゃってるんですけど、その2人のやっぱり愛の物語にしたいし、
うん、
そのしていきたい稽古を、
うん、
ますますこう重ねていきたいっていう、
はい、最中ですね、
ふうに思います。
そうですか、
うん、
じゃあ最上のメロドラマをぜひご覧になりに、下北沢の鈴なりへおいでください。3曲目は南谷で涙。